時間が回りましたので、ただいまから2022年1月23日の礼拝を始めたいと思います。お立ちになれる方はお立ちください。前奏のうちに心を整える時間を持ちたいと思います。その日、主は再び御手を伸ばし、ご自分の民の残りのものを買い取られる。彼らはアッシリア、エジプト、パテロス、クシュ、エラム、シンアル、ハマテ、海の島々に残っている者たちである。それでは、賛美をお捧げします。新聖歌の208番。イエスは愛で、18番、おお御神よ褒めまつれを賛美したいと思います。826ページとスクリーンに掲載がありますのでご参照ください。主の祈り。
天にいまします。我らの父よ、願わくは皆を離れさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心も天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものならばなる。アーメン。
司会者が応援させていただきます。天の地なる神様、今日こうして週の初めの日にあなたの教会に集まり、あなたを礼拝できるこの時を感謝をいたします。過ぎた1週間の間、あなたが支え守ってくださり、今日この場をこの場に、来ましたことをありがとうございます。どうかこの礼拝を通して私たちの心と思いをあなたに向かせてくださり、あなたの御言葉をよく受け止めて、また始まるこの1週間の歩みの上に導きと祝福をいただけるようにお願いいたします。立てられている山本牧師を感謝をいたします。どうぞあなたの御言葉を大胆に述べたいために用いてくださるようにお願いをいたします。さまざまな事情や病のためにこの場に集えない方の上に、あなたの支えとまた時同じくしてあなたを見上げ賛美をする時をも備えてくださるように、共に礼拝ができますようにお願いいたします。この時をすべて御手にお委ねします。イエス様の名前によってお祈りいたします。
アーメン。
それでは、お座りください。それでは、新聖歌の208番、イエスは愛で満たすを賛美してみます。 信仰告白の時を持ちます。こちらも826ページとスクリーンに記載がありますのでご覧ください。地頭信条、
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我らはその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手に宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御手に差し構え、かしこより来たりて、生けるものと死にたるものとを裁きたまま、我らは聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、あなたの蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。
はい、本日は、第4週目ということで、恵みの赤ちゃんの時を、用意しております。今日も、候補生で行いたいと思うんですけれども、どなたか恵みの赤ちゃんがある方、立候補していただければと思いますけれども、いかがでしょうか。はい、では司会者が特権で少しお話しさせていただきます。私は本業とは別に後見人の仕事をしています。今6人ぐらいの方をやらせていただいているんですけども、その中で先週ですね、初めてなんですがお一人亡くなられる方がいらっしゃいました。年末から食事ができなくなってしまって、でそういう場合胃ろうといってですね、胃にこうね栄養を補給する方法とかも考えたりするんですけども、その方はかなり認知症があったので、もうそれも難しいと、罰をしてしまうかもしれないしということもあって、じゃあこのまま施設の方で見ていきましょうということで見ていました。でなんとかこう水分の補給がなんとかできていたので、高栄養のなんかゼリーとか、そういったミルクとか考えていたんですけど、なかなかそれも難しくて、先週ですね、亡くなられたということです。で後見人ですので、その方 の葬儀であったり、焼き場という斎場までお付き合いして全部するんですけども、その方のですね、亡きがらをね、最後に見てですね、すごく穏やかな顔で来ていらっしゃったんですね。でその方はほとんどもう耳が聞こえなくてですね、で自分の意思は手でしか表せない方なんですが、でも顔の表情と目でもまだ意思は表すことができて、ずっとこうご主人さんと共同の夫婦部屋でいたんですけど、ご主人さんの方をこう、ね、目で追っていて、すごくご主人さんを信頼してたんだなってことが分かって、でそのような亡くなるところまでずっとこうご夫婦でお二人で過ごしてて、なんか寂しい思いとか苦しい思いとかあまりせずにいたのかなってちょっと安心しました。でこの時期なのでなかなかこう葬儀場とかでお通夜とかお葬式とかね、もう難しいという判断がされて、うちの施設の方でですね葬儀を行いました。でチャプレンという方が在籍してるんですけれども、その方は一応東本願寺やなんかのお寺の宗教だったんですけど、チャプレンが無宗教の形で葬儀を執行してくれました。でそんなにこうねキリスト教のね話もできなかったんですけど、でもその方 のご生涯を振り返って写真をねこう手をつないでこうニコニコして写真を見ながらそれができて、そういう人生の終わり方というか か病院で、まあ、行くことも、ね、多いんですけど、でもそれは施設の中で手に帰るというかね、ことも一つの、やり方なのかなというふうに感じました。で、またこれからまだ後継の方々もまだご近所にいらっしゃるんですね。また増えるかもしれませんけど、今そういう方に寄り添ってできることをやっていきたいなというふうに感じた時でした。以上です。はい、何かございますか。もあちゃんいないから、もあちゃんもらってくださいよろしいですか。よろしいですかね。はい、はい、では次に移りたいと思います。今月の歌を賛美します。145番の栄に満ちたるを賛美しましょう。コリント人への第1の手紙6章19、20節です。新約聖書の334ページになります。それでは6章の19節からお読みいたします。あなた方は知らないのですか。あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。それでは、代価を払って買い取られた聖霊の宮に対して説教をいただきます。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
恵みの価値を通して、ね、本当に私たちも知らないその貢献人の働き、そしてまあ見取りっていうんでしょうかね、本当にこの最後 の寄り添うということのですね、大切さを改めて教えられた気がいたします。私たちのこの体、この肉体の体は私たちの内に住まわれる清い御霊の宮だというふうに聖書は言います。体の中に神様の霊が住まわれる、受け皿となる。ある人は浅いお皿なのかもしれないし、深いこうコップのような形のお皿、大小いろいろなお皿があるけれども、それが聖霊の受け皿となっている。でも私たちは一般的な理解として、神様っていうものは神社とかお寺とかね、そういうこう宗教施設にいると思う。社、祠、そういうところ、まあ、もしくは自然崇拝であれば山とか木とか、まあ、そういうところに神様が宿られると理解していると思います。でも聖書は私たちの内に住んでおられる、ここが大きな違いなんですよね。いやそうは言っても先生、旧約聖書を見ると神様は幕屋とか神殿の中にいるじゃないですか。今や自由の御霊は私たちのうちに住まわれるようになったのです。それが聖書の主張です。私のどこに、私の中にも聖霊がおられるんでしょうか。そうなんです。聖書の神様は私たちのうちに住んでおられる。ですから私たちは神様の御霊のお越しを歓迎し、これからは神の栄光を表すべく身も心もすす払いしてね、真実一路に生きなければなりません。ところが多くの人々はこの聖書の主張を受け入れられません。なぜかというと、私たちの体はあくまでも私たちのものだ、私の体なんだから、私の人生、私がどう自由にしようと、私の自由。もちろんクリスチャンたちもその考えが多く同じであると思います。心は神様に向ける、心は神様に捧げる、でも体まで捧げることができない。ローマ書の12章 の2節にあります、あなた方の体を生きた供え物として捧げなさい、あ、1節ですね、神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい、それこそあなた方にふさわしい礼拝ですと、まあ、聖書は言うのですけれども、なかなかそれができない。なぜならばこの体に関しての権利は自分にあるからと思っているからです。だから私たちは自分のために労力も時間も多く費やします。これは近代以降の、まあ、人間たちの歩みの中で強く出てきたことなんですよね。かつて教会は人の目的は神の栄光を表し永遠に神を喜ぶことだと宣言をしていた時代もありました。私たちの人生は神様のためにある、神の栄光を表し永遠に神を喜ぶために人は作られたということを本気で言っていた時代もあったんですけれども、もはや今となったら神様の栄光よりも自分の栄光、神様を喜ぶことよりも自分を喜ばせることに人生の目的がすり替わってしまったかのように思います。しかし自分のことしか考えれなかった私たちを 聖霊の受け皿として選ばれたのは他ならぬ主ご自身です。清い御霊が住まれるには適さない私たちの体を聖霊の宮とし、私たちの死ぬべき体をも生かしてくださいました。私たちのうちに住んでくださった。だから私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬという初代クリスチャンたちの生き様を本当ならば見習うべきなのであります。なかなか社会は、世の中は私たちにそのような生き方を示してくれないから、多くの人たちが人生の目的を見失い、そしてさまよい、悩み続ける人が多くいると思います。生きるとすれば死のために働き、死ぬならば死のために死ぬっていう、このことがもし世の中に述べ伝えられていたらと本当に心から思います。何よりも私たちがこの手にしている聖書、聖書に刻まれている言葉だけをね、遠巻きに眺めるのではなく、聖書に刻まれた彼らの言葉、あるいは彼らの行いを見て、なぜそのように考え、なぜこのように生きたのかを思い巡らしながら、聖書の勧めを受け取っていただきたい。決して昔の人たちにもいろんな悩みや考えはあったと思いますけれども、その中でイエス様に従う、主に従う生き方を選んでいった、その彼らの証を受け取っていただきたいと思うんです。この北教会の礼拝には、今今日この場所にいらっしゃる方々の中には、若い子供から、小さな子供からお年寄りに至るまで、たくさんの人がこの場所に集われています。あるいはオンラインでも通してもこの礼拝に出られている方々も多くいらっしゃると思います。一生は短いものです。この短い一生を自分の好きなように生きることよりも、与えられた命の日の限りに主を喜び、主に仕えることの素晴らしさをぜひ知っていただきたい。特にこれからの将来を生きる若い人たちには、特にこのことを忘れないでいただきたい。私は私の人生、僕には僕の人生と思うでしょうが、しかし主を喜び、主に仕えるその人生の素晴らしさをよく知ってほしいと心から願います。6章の、ちょっと前に戻るんですけれども、13節のところをちょっと見ていただきたいと思うんです。これは多分その当時の、格言、言い回しだと思います。食物は腹のためにあり、腹は食物のためにある。なんとなくなんかこう謎かけのような、まあそのままだよねって思える言葉だと思います。この言葉が指摘する通り、私たちは生きるために食物を得る。で、逆に見れば、食物のために私たちは生きることを繰り返して毎日が過ぎ去っているわけです。どんなことがあっても、どんな一日であっても、必ずお腹は減るし、そしてその食物のために私たちは生き続けなければいけない。食べ続けて、そして生きる。生きるためには労働しなければいけません。働かなければいけませんし、働いて賃金を得るから、食べることにも暮らすことにもこと足ります。これは誰かに教えられたからではなく、これはみんなが同じように続けていることです。どの職業の方でも、あるいは家庭の主婦であっても同じことです。じゃあ私たちは何のために生きるのか。時には人には仕事明けの一杯や、あるいは週末や休日の余暇のために働くという人もいるかもしれません。 いろんな目的、いろんな人生の目的を私たちは持っていますが、しかしそこには主のためにという目的が見当たらない。ほとんどの私たちの目的は自分のために、自分の心を喜ばせたり癒したり、欲を満たすために人は労力と時間とお金をたくさん費やします。でも心が満たされたり、いやそればかりか、この心が満たされるその状態が長続きすることは決してないんです。昔からそのことは言われています。残念なことですけれども、お金のためとか食べ物のためにとか、あるいは快楽のために短い人生を費やすのは実に虚しいこと。伝道者の書や箴言を読んでみても、それはまさに虚しいことだと聖書は私たちに語っておられる。でもついつい私たちはそれでもこういうことのために生き、繰り返しているわけなんですよね。昔、もうどれぐらいになるでしょうか、身内の一人からですね、こう言われたことがあるんですけれども、神様や教会のために時間や労力、それにお金を費やすのは無駄だというふうに助言されたことがあります、なんかカラマゾフの兄弟みたいなやり取りでしたけどね。そう、当時年はまだ20代前半の頃、まあ、少し4歳ぐらい上の、いとこにそういうふうに言われたので、非常にですね、こう言い返すことができなかった。まだこうその人生の、酸いも甘いも知らない時代の時に、しかもこれからどうやって生きていったらいいかってすごく悩んでいた時期でしたので、そんなものがですね、教会に行ってる時間があるんだったらもっと仕事をしたり、あるいは打ち込んで資格を取って方がよっぽど自分の人生に有益だというふうに、諭されました。当時は資格を取るならば将来が安泰だと本気で信じられていた時代でした。まだ IT もまだ始まったばかりの時でした。で、みんな IT って IT の方に向かっていく、そういう時代でした。神だの死後の世界だの、そういう話は今しなくてもいいでしょう。そういう話は引退してからでも十分、教会なんて引退してから行けばいいんだ、今社会にとって、あなたがすべきでの社会にとって有益な人材になることなんじゃないか、こういうふうに言われたんですよ。どうやってそれに対して反論したらいいでしょうね。今ならばこう言い返すことができるでしょうけど、当時は本当にそれを言い返すことができずに悩みました。反論する言葉もなく、自分の生きる目的が何かと散々悩み続けて、小さい頃から教会に行くことが正しいと思っている、親からそういうふうに教えられてきた自分もそう思っている、だけどそれがなぜ正しいかということは言えない、このことにもどかしく葛藤さを感じながらですね、ようやくたどり着いた結論が、先に述べた人の主な目的は神の栄光を表し、永遠に神を喜ぶことという言葉です。まるで閉じていた目が見開かれるかのような経験をいたしました。ああ、これ聖書の言葉じゃないんですけどね。ああ、自分は何のために生きているのかということを考えて思っていた、生きていた。ただそれを惰性のように生きているように思っていた。しかし、神様の栄光を表し、神様を喜ぶことのために自分は作られ、そして置かれているんだ。そう思った瞬間に、これは感覚的なものかもしれませんけれども、以前は肩肘を張って生きていたものでしたけど、 生きる目的を知ってからは本当に自由になった。自信もなく、言う言葉に対してもおどおどしていた臆病だった自分も全く性格が変わり、何にも縛られることなく、ただ神の栄光を表すために生きたいと思えるようになった。それからしばらくして献身に導かれていくわけです。神様の与えてくださる目的、神様の栄光を表し神様を喜ぶその目的、そのために人は作られ人は置かれているんだということを理解できたことは本当に恵みでした。さてパウロは後半で、まあ、20節で、あなた方は代価を払って買い取られたと私たちに迫ります。これもすごく重たい、とても大事な言葉です。私たちのこの命、体、それは主が代価を払って買い取られた。クリスチャンになるときに多くの人が誰でも主イエス様の皆を信じれば救われるという、まあ単純な結論でありますけれども、その結論の背後にはクリスチャンであれば決して忘れてはいけない品まぐさい代償という行為があります。償いという行為があります。それは私たちは何の償いもなく身代わりに償ってくれた方がおられます。ペテロはこのように私たちに語っています。ご存知のように、あなた方が先祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものによらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストの尊い血によったのです。イエス様素晴らしいですね。イエス様のその尊い犠牲、代わり身代わりとなられたその犠牲によって私たちの今の命があり、この人生があり、そして私たちの体がある。ならば私たちはこの体は他の何物でもなく聖なる神の御子の血によって買い取られたのだという事実を決して忘れてはいけないかと思うんです。少なくともクリスチャンは忘れてはいけない。主なる神様が御子イエス様の血潮によって買い取られた私のこの体を主のためにではなく自分の欲を満たすために果たして使ってもよいのでしょうか。私の人生、俺の人生、どう使おうと自由でしょう。週のうちの1日を礼拝のために神様を捧げてんだから、あとの週の6日間何をしても自由でしょうという風潮は昔からあります。しかしこの買い取られた体を自分のためにではなく、むしろ神の栄光を表すことのために努めるべきなのではないでしょうか。神の栄光を表す、これなんとなくにょごにょとしてしまう表現ですけれども、神の栄光を表すとはすなわち神様のために生きるということです。この言葉はそれほど狭い言葉ではなく広い意味があると思います。社会の中でキリスト者の一人として証を表すこと、直接言葉にして伝道することがなくてもクリスチャンとしてその証を立てて生きること、あるいは間違った誤ったことをしないこと、神の栄光を表すとはそういう意味では多岐にわたって 私たちのうちにあることだと思います。大事なことは神様のためにという言葉がいつも心の中に残っていることです。自分の体も労力も時間もすべて自分のためにではなく神様のために用いるということです。こう聞くと多くの人がそれを誤解してそれを禁欲主義とかですね、ちょっとまあ行き違えるとこうカルトっぽく感じるかもしれませんけれども、そうじゃない。私たちは自由が与えられていますから、その自由を自分の欲を満たすために人生を生きるのではなく、神の栄光を表すために生きる、そういう選択をするということなんです。もちろんそれは自由の判断は自分がすることができるでしょう。だからその人生の大半を自分のために使うことも神様のために使うことも自由です。けれども私たちのうちに住まわれる神の御霊ははっきりとした目的を持っており、この神の御霊の目的は神の栄光をただただ表す目的なわけですね。ご自身の自分自身の体を喜ばせることが目的ではなく、神の栄光を表す目的を持っているわけですから、受け皿となる私たちがその御霊を受けることによって、神の御霊に満たされている人はもっぱら神様のことを考えるわけです。教会の中でもいるでしょう、なんであの人こんなに神様のことを考えられるんだろう、本当に神様のことだけをやっていてしんどくないだろうか。神の御霊に満たされている人、まさにそういう生き方なんですよね。御霊に満たされている人は自分のことよりも人のことを考えます。そしてそれだけではなく労力を払う犠牲も惜しみません。誰かが祈りを必要としているときには一緒に祈り、誰かが助けを必要としているときには手を差し伸べ、また誰かが悲しんでいるときにはそばにいる、多くのことを語らない。このような御霊の働きを私たちは自分の体を通して見ることができるんです。聖書の人たちを見ているときに聖書の人物がすごい、私はどうしても人物を見てしまうんだけれども、その器の中に入られている聖霊の働きが素晴らしいのです。ならば私たちのうちに住まわれる聖霊もまた神の栄光のために働かれるのではないでしょうか。私たちは代価を払って買い取られた聖霊の宮です。なぜ私にという疑問は当然残りますが、神の御霊が住まわれ私たちの体を使って神の栄光を世に表すことを目的にしています。私なんかに何ができるだろうか、私には何もできませんと謙遜される方は多いですが、そうではない。神が買い取られた聖霊の宮なのです。共に神様の栄光を表すことに励んでまいりましょう。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの恵みに心から感謝いたします。代価を払って買い取ってくださったことを本当に心からありがとうございます。私たちのこの生涯、この生涯がどこに向かっているのか、分かっていることもあれば分からないこともたくさんあるのが人生というものです。 若い時にも分からなかったですが、中年になっても分からなず、おそらく年をとっても分からないことがたくさんあるのだろうと思います。しかしあなたは私たちにはっきりとした目的を与えてくださり、人が神様の栄光のために、神様を喜ばせるために作られたというこの目的を知ることができたことをありがとうございます。社会は、あるいは無神論者たちは、その聖書の主張を否定します。だから他に人の目的があるはずだ、もっと素晴らしい目的があるはずだと世の中を探します。でもあなたは私たちに大切な真理を今日気づかせてくださったことをありがとうございます。中には人生のことで多く悩んでいる方々もおられると思います。主に立ち返り、主を喜び、主に栄光を表すというその目的をしっかりと受け取り、力強く歩むことができるようお導きくださいますようお願いします。またあなたの御霊が私たちのうちに住まわれて、そして私たちのにそのような大切な目的を表すために買い取ってくださったことをありがとうございます。何もできないしもべのように思うのですが、しかしあなたが買い取ってくださった事実が何よりも素晴らしいことであり、食べるにも飲むにも何をするにも主の栄光を表すことができるようにお導きくださいますようお願いをいたします。この今の時代はとても情報が多く、私たちはたくさんの決断の中でどう決断したらいいかと悩むことも増えてきました。しかし神様、どうぞ私たちが信仰に従って一つ一つの決断をなし、あなたに栄光、ただあなたに栄光を表すと思いながら日々を過ごすことができるよう、どうぞ導きを与えてください。この祈りを尊きイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
感謝をいたします。それでは、賛美をいたします。388番いとも良きものを賛美しましょう。 は、献金の時に移ります。献金は神様への感謝を表すものなので、ご理解ない方は袋を後にお回しください。それではお祈りをしていただきます。
愛する天のお父様、今日も愛する皆様方と共に主にお会いできるこの幸せなひとときを心から感謝いたします。あなた方は知らないのですか？はい、知りませんでした。私の体の醜い心を持ち、罪多いことを行う体にあなた様の聖霊様が内住してくださっていたということを、あなた方は知らないのですか？はい、知ろうとしませんでした。私たちの体は自分のものであり、すべてなすことは自分の自由意志で何でもできると思っていました。でも私たちの体はイエス様の十字架上の贖いによって買い取られ、そして神様の前に出ることができるものとされたことを心から感謝し、またありがとうございます。これから神様の皆が心に深く刻まれて、神様のことを覚えるものとして歩んでいくことができますように、どうか導いてください。今捧げられる献金をどうか神様ご自身の御業のために豊かに用いてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
してください。
捧げいたします。仰ぎ恋願わくは、我らの主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の差し御交わりが会衆一同の上に豊かに限りなくあらんことを。アーメン。